皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は12月の30日ですね。いよいよですね。もう30、31となるともうあっという間に2018年なってしまいますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週のポッドキャストですが、まずはお知らせからいきたいと思います。リビングアメリカでは来年2018年にロサンゼルスで春のダンスキャンプを開催します。プログラムの期間なんですが、3月26日月曜日に日本を出発して、4月6日の金曜日に日本に戻ってくる12日間のプログラムになっています。で、対象なんですが、対象は高校生以上で、プログラムで通うダンススタジオはミレニアム、デビー、ムーブメントライフスタイル、この3つの、ダンススタジオに通うことができます。で、滞在方法は学生寮の4人部屋、それと自炊ですね、自分で食事を作る、滞在方法となっています。で、この、ダンスキャンプなんですが、通常のリビングアメリカのダンス留学に比べるとですね、お値段、費用の方が、かなりお得になってます。通常のプログラム、ダンス留学がどういうものかというと、通えるスタジオはですね、一つに選んでいただきます。で、掛け持ちはできるんですが、何が違うかというと、ダンスキャンプで通うダンススタジオですね、ミレニアム、デビー、ムーブメント、この3つのスタジオにダンス同行サポートがついています。で、滞在先から、3つのスタジオをスタッフと一緒に回って、移動方法を説明したり、スタジオでレッスンの登録だったり、あとは受け方ですね、を、3つのスタジオを回ると。ただ通常のダンス留学のプログラムには1つのスタジオの、同行サポートしか含まれていないということですね。で、掛け持ちをしたい場合は、自分で全て、手配をする。移動もチケットの手配もレッスンの登録も自分でしなくちゃいけないと。ただダンスキャンプはそのミレニアム、デビー、ムーブメント3つのスタジオにサポートが含まれていますので、全部同行して移動方法を説明してというふうになっています。で、スタッフは日本人が行いますので、分からないことがあっても日本語で確認ができます。で、もう一つの違いは、空港送迎ですね。通常のダンス留学にはお迎えしか含まれていません。で、帰りも、空港までの送迎が欲しい場合は、有料オプションですね、お金が別途かかって、手配することが可能です。ただ、ダンスキャンプには、両方の、送迎が含まれていると。で、さらに、お得になってます。そのプログラムの、サポートが入っててお得なのに、さらに、ダンスキャンプということで、費用を安めに設定させていただいています。で、ダンスキャンプなんですが、もうお問い合わせ、いただいてます。本当にありがとうございます。で、お部屋の空室がなくなり次第売り切れとなってしまうので、できれば早めに、お問い合わせをいただけるとありがたいです。で、さらにですね、1月28日までにお申し込みをいただけると、早割キャンペーンというのをやっていまして、費用から1万円引きとさせていただいてます。ですので、どんなプログラムだろうというのでも構いませんので、もし興味があるようで、したらお問い合わせいただけると、嬉しいです。で、春のダンスキャンプの詳細なんですが、ダンスキャンプ2018、リビングアメリカと検索していただけると、ページが出てきますので、そちらの方からお問い合わせください。はい、お知らせは以上となります。で、僕の近況なんですが、もうすぐ年越しと、もう本当あと、ロサンゼルスは今日29日なので29、30、31、あと3日なんですが、もうすぐ年越しということでですね、やっぱり年越しといったらやっぱそばですよね。年越しそばを食べないとと、アメリカに住んでいても、そういうところはきちっとっていうか、日本の習慣に従ってるというか、いるので、ロサンゼルスたくさんの日系マーケットがあるんですが、そこでですね、どん兵衛を買ってきました。で、家内もですね、うちの奥さんもそうなんですが、うちはそのカップヌードル、カップ麺ですね、 を食べることはありません。1年に1回も食べませんね。まあ、正確に言うとその年越しそばのどん兵衛を食べるので、まあ、1年に1回だけ、カップ麺を食べるんですが、まあ、そのカップ麺を買ってきて、年末に備えてると、いうことですね。なのでうちはそのカップ麺を買うと、あ、今年ももうおしまいだっていう、なんか気持ちになるというか、というのがまあ僕の近況となっています。はい、それで気温なんですが、まずロサンゼルスからですね、寒くなったり暖かくなったりが、なんかこうアップダウンが激しいんですが、先週はですねちょっとまた暖かくなってました。12月なのに最高気温が27度ありましたね。今日が27度だったのかな。暖かいです。普通に、外は T シャツで行けますね。で最低気温が10度というので、結構その寒暖なんていうんですか、寒暖の差って日本語合ってますかね、あの気温の差が激しいですね。でハワイは、あ、ごめんなさい、ニューヨークか、先ニューヨークなんですが、もう寒いですね。最高気温でも0度あったのかなって感じですね。で最低気温がマイナス7度なってます。もうがっつりこれからもっとどんどん寒くなってきますね。来週マイナス10度ぐらいまでなるんじゃないですかね。でハワイは暖かいです。あの最高気温が26度で、最低気温でも20度21度あるっていうんですね。まあ、毎回言ってますが、なんかもう本当に、羨ましいハワイですね。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルは、語学学校を選ぶ基準は費用、カリキュラム、それとも日本人留学生の率、というものにしてみました。で留学するときに、まあ、語学学校を選ぶわけですが、まあ、どの語学学校にすればいいのか、まあ、その現地のことが全然わからないですよね。で学校の 中身というか、その見えないので、そのわからないだけに、まあ、悩んでしまうところですよね。でしかもその語学学校によって、まあ、本当にこう費用が全然、違ったりもするので、まあ、その学校同士を比較しようにも、その費用以外に、まあ、目に見える費用以外に一体何を比較すればいいのかが分かりませんよね。で例えばそれをこう留学会社に問い合わせたり、まあ、その留学説明会に行ったり、あとはあの個別で留学のカウンセリングを受けたとしても、こちらにこう受ける側に予備知識がなくて何も分かってないだけに、ひょっとしたらこうその相手の勧めるがままになっている可能性もあるんじゃないかと、いうふうに思ってしまうかもしれません。僕は自分が留学した時に、かなりのビビりで、かなりの、疑り深い性格なので、そういうことも思って、聞いていた部分もあるんですが、まあ、その、まあ、今ですね、そのインターネットで例えばこう語学学校と、を検索すると、本当にこうたくさんの、情報が出てきますよね。もう、バッといろんな語学学校の情報が出てきますが、そのたくさんの情報が出てきても、ほとんどその留学会社のページがドバッと出てくるので、結局はその留学会社にお問い合わせをして、まあ最初に戻りますが、相手が進めるままになっているかもしれないという、まあルーティンに陥っているかもしれませんね。でその語学学校を選ぶ基準ですが、そもそもその留学する目的ですよね。これはもう絶対に、ナンバーワンが、英語の上達だと思います。もうだったらですね、やっぱりあの基本に戻るというか、やっぱりカリキュラムがしっかりしている語学学校がおすすめですね。でそのじゃあその語学学校、どの学校がカリキュラムがしっかりしているのかを、見分ける方法なんですが、これはですね、格安語学学校を避けるというのが、まあ、しっかりした、カリキュラムがある語学学校を見つける方法です。で、例えばロサンゼルスですね、もう本当に語学学校、山ほどあります。で、その値段の高い語学学校から、値段の安い語学学校まで、本当にいろんな語学学校があるんですね。でまず知っておいてほしいのは、あの学校の値段が高い、まあ、授業料が高いのには、まあ、それなりにちゃんと高い理由があるということです。で、反対にですね、学校の値段が安い、 にもちゃんとあります、理由が、ちゃんとあります。でまず、学校の値段ですね、まあ、つまり授業が、学費か、学費が高い理由ですが、それはもう本当に、そのまんまです。学校のカリキュラムがしっかりしているということです。でここでいうカリキュラムというのは、授業を含め英語を学ぶ、環境づくりがしっかりしているということですね。で、まあ、ロサンゼルスでいうと、サンタモニカにある、語学学校の EC だったりだとか、ハリウッドにあるキングスという語学学校が、それにあたります。で具体的に何がしっかりしているかというと、まあ、例えば EC ですね、サンタモニカにある EC であれば、留学が始まる前から EC オンラインというもので英語の事前学習ができます。これはですね、留学のお申し込みが終わるとすぐにスマホとかタブレットとかを使ってオンラインで学習できるソフトを使うことができます。でその留学前からですね、日本にいる時から。でもちろん留学中ももちろん使うことができて、留学中はどういったことで使えるかというと、まあ、レベルテストですねの案内であったり、まあ、そのテストの結果だったり、そのテストの結果に対するアドバイスとか、まあ、先生からですね、そういったものを全部、EC オンラインで記録されているのでいつでも確認できます。あと授業前の予習も、その EC オンラインでできますね。でさらに留学が終わって日本に帰国した後も、3ヶ月間はこの EC オンラインを無料で使えますので英語の勉強をすることができます。それからその EC の授業なんですが、まあ、毎日の授業で主にですね、コミュニケーション、まあ、英会話ですねを中心に勉強していくんですが、その英語の上達だけにフォーカスしているわけではなくて、その自分の考えをしっかり持つと、でその自分の考え、自分の意見をきちんと発言できるというふうな、こう考える習慣を持つカリキュラムが組まれているので、まあ、日頃からこう自分だったらこうするとか、自分だったらこう思うとかいう習慣を身につけておくことで、授業中もですね、積極的に発言ができるようになるんですね。まあ、それが、結果として、英語の向上につながるという仕組みになっています。でさらにですね、EC にはと、まだまだ続けたいとこなんですが、これ以上説明していくとですね、今回のポッドキャストの内容が学校の選び方ではなくて EC のキャンペーンというかおすすめみたいになっちゃうので、とりあえずこれぐらいでやめておきたいと思います。そして、まあ、最初に言ったそのハリウッドにあるキングスも、まあ、同じような、しっかりとしたカリキュラムで英語を学ぶことができる語学学校です。でそれとは反対に、安い、学費の安い語学学校ですが、それなりに安い理由があります。それをこれから説明していきますが、まずはじめに勘違いしてほしくないのは、安い語学学校が良くないと言っているわけではありません。で僕が言いたいのは、安い語学学校ではなくて極端に授業料が安い、格安語学学校ですねは、カリキュラムがあまり信用できない、傾向にあると言いたいわけですね。この前置きとっても 大事です。大切なのでもう一回確認しておきますが、極端に授業料が安い、格安語学学校は、カリキュラムがあまり信用できない傾向にあるです。これ忘れないでください。で、それではですね、その、極端に授業料が安い、しつこいですね、格安語学学校は、どんな学校が多いかというと、まずそもそも授業をちゃんとやっていない学校があります。でこれどういうことかというと、もう学校によっては、生徒自体がですね、全然出席していなくて、まあ、生徒がいたとしても本当2人ぐらいですよね。で先生も遅刻してきて、授業内容はもう先生と生徒がその1時間ぐらい雑談しておしまいとか、その先生が遅れてきたにもかかわらずさらに早く帰るというですね、考えられない授業だったりすることがあります。 で今言った話はこれはですねリビングアメリカの留学生ではないんですが、他の留学生から聞いた本当に実際にあった、語学学校の話です。でなんでこんなことになるのか、でなんでこんな学校が存在するのかというのには、実は理由があります。で留学の場合3ヶ月以内の留学ビザを申請しない留学と3ヶ月以上のビザを申請する2種類の留学があります。で3ヶ月以内のビザを申請しない留学の場合はもう観光扱いになるので、まあ、基本的には学校に行っても行かなくても実はですねこれ留学生の自由で出席率が悪いからといって特にペナルティーはありません。まあ、ただですね留学期間が短い留学生は本当にせっかくの留学の時間、まあ、留学を無駄に過ごしたくないという思いが強いので皆さんとてもよく勉強しています。あ、ですいません、これは今更ですが、アメリカに留学する場合のお話です。で、3ヶ月以上のビザを申請して、留学する場合は学校に通う授業を受けることはこれはもう絶対条件です。なので、授業の出席率がとても大事で、まあ、ほとんどの語学学校が、80% の出席率が、条件となっています。で、まあ、結論から言うともう留学生がみんな全員一生懸命、勉強していれば問題ないのですが、そうでない留学生もですね、まあ、当然いるわけです。で特にその留学期間が長くなると、まあ、初めの頃はですねやっぱり一生懸命勉強するんですね。でその勉強していても、まあ、ちょっとずつです、ちょっとずつちょっとずつ気が緩んできて、例えばこうそうですね車買ったりだとか、行動範囲が広がったりだとか、であといろんなことが自由にできるようになってきて、気がついたらですよ、ちょっとずつちょっとずつ気が緩んでって、気がついたら、学校をサボって、遊んでばっかりだったりとかいう留学生がいるのも事実です。ただ初めに言ったように3ヶ月以上のビザを取っての留学の場合、学校ですね、授業には 80% 以上の出席率が必要です。でこれを下回るとどうなるかというとですね、学校は退学になります。で学校が退学になるとビザがなくなります。ビザがなくなるとアメリカに入れないので日本に強制帰国です。ただ本当にこうまあやっぱ自由なアメリカですよね。でもやりたいことができるアメリカ、あとまあ誰にも束縛されないアメリカというのに慣れてしまって、まあ、日本には帰りたくなかったりだとか、その日本に帰ると現実と向き合わなきゃいけないので、まあ、日本に帰って現実と向き合いたくないという思いからですね、そういった留学生はどうにかしてなんとかこのままアメリカに残る方法がないかというふうに考えるわけですね。でそういう考えがあると、まあ、そこに需要が生まれるという言い方は変かもしれませんが、まあ、需要が生まれてその留学生の希望に応えるように出席率に厳しくない語学学校が出てくるわけです。でまあ、生徒が、特に出席しなくても、それを気にしない、まあ、問題としない、語学学校が出てきて、そういった語学学校なので、まあ、当然授業料も安くなるわけですね。まあ、これがですね極端に学費の安い、格安語学学校の仕組みで、まあ、そんな語学学校に、まあ、通ってる留学生ですよね。まあ、まあ正確には通っていないので、まあ、席を置いてるだけの語学学校は当然授業には出席せずに、まあ、遊んでるか、もしくは、まあ、本当はダメなんですけど、バイトをしたりして、生活費を稼いでたりとかいうのの、どちらかになります。なので、格安語学学校の授業には、生徒が少ない、生徒が出席してないんですね。少なくて学校側も、その状況を十分に理解しているので、まあ、きちんとしたカリキュラムがなくて、まあ、先生もちゃんと授業をしない傾向にあります。で、その格安語学学校ですね、そもそもなんで格安語学学校は他の語学学校が出席率を 80% 以上と、 いうふうに条件にしているのに、まあ、その出席率を気にせずに留学生を受け入れることができるのかというとですね、これは非常にグレーな部分です。で、そういうふうに、グレーな経営をしてた語学学校はですね、その部分を国に指摘されて、多くが潰れました。いつだったか 2,3 年前からですね、もうバタバタと、語学学校が潰れた時期がありました。なので、まあ本当にもう考え方ですよね。指摘されるまでは大丈夫だとか、その国からそこの部分を指摘されるまではやってけんじゃないのとか、もしくは、指摘されなければもうそのままやって大丈夫なんじゃないのというような、方針で、経営をしているように、僕は見えるんですね。まあ、なのでリビングアメリカではその格安語学学校は一切紹介していません。で、まあ、実際に、学校に視察に行ってるので、もう授業内容を見ると本当に一目瞭然ですね。生徒いないですし、活気ないですし、先生もなんかもう授業してないですよね。まあ、なので留学生には絶対案内しないようにしています。まあ、そのなんていうんですかね、留学費用が高い語学学校はいいと、で安い語学学校は悪いというような、もう極論を言ってるわけではないんですが、まあ、極端にですね、学費の安い語学学校はその学校自体があまり良くないケースが多いので、まあ注意が必要と。で、まあ、その高ければいいというわけではないんですが、高い、まあそうですね、高ければいいってわけじゃないですね。あまり極端に安くない語学学校であれば、授業が、しっかりしている、カリキュラムがしっかりしている傾向が、学校が多い傾向にあるというのが、まあ、その語学学校を見分ける、一つの目安というなりますということですね。で、最後に、ちょっとおまけなんですが、その留学のお問い合わせで語学学校の日本人の率をよく聞かれます。この、日本人の少ない語学学校ありますかとか、この語学学校って日本人ってどれぐらい留学していますかという質問ですね。で、これはやっぱりせっかく留学するんだから、もう本当にその英語の環境にどっぷり浸かりたいということで、まあ、そのやっぱ日本人の少ない語学学校に行きたいということですよね。で、ただここでも注意してもらいたいことがあります。それはですね、どんなに日本人の少ない語学学校でも、日本人留学生は低いレベルに集中するということです。これはアメリカに限っての話じゃないと思いますね。世界中どこに留学しても必ずそうだと思います。で、日本人はですね、その留学前に、どんなに英語ができないというふうに思っていても、他の国の留学生に比べるとその読み書きですねのスキルと話す聞くのスキルの差が本当に極端にあります。で、学校初日にはクラス分けのテストがあって、まあ、その留学生の実力に合った、クラスのレベルで授業を受けるように、振り分けるんですが、まあ、その時ですね、ある程度まあ読み書きができたとしても本当に言ってることが、全然理解できなかったり、あと発言ができなかったりすることが多いので、まあ基礎のレベルですね、下のレベルからスタートする日本人がほとんどです。なので日本人留学生の率が高い、日本人がたくさんいる語学学校でも、まあ、反対に日本人の率が低い、日本人が少ない語学学校でも、日本人の留学生は下のレベルに集中するので、その少ない語学学校でもその少ない日本人が下のレベルにガバッと集中する、傾向があります。なので本当に日本人留学生があまりいない語学学校を選んだはずなのに、そのクラスには、学校自体が少ないんですけど、そのクラスには、日本人がたくさんいるじゃないかと、いうこともしばしばあります。で、まあそうですね、せっかく、留学するのであれば、留学中は英語の環境にどっぷり浸かりたいと、そうなりたいのであれば、まあ、留学する前から日本でですね、本当にできる範囲でいいので英語の勉強をして 留学することをお勧めします。で、本当にちょっとでもいいんです。ちょっとでもいいので英語の基礎、まあ、できる限りの基礎ができていれば、まあ、当然あの英語の上達は早くなりますし、まあ留学中はそのちょっと上のレベルに行くことができればその日本人の少ないクラスで、授業を受けることができるので、まあ、一石二鳥というか、まあ、いいことだらけというふうになります。はい、今日の内容は以上となりますが、いかがでしたでしょうか。本当にいよいよ、大晦日でもう正月ですね。2017年は本当にお世話になりました。2018年もよろしくお願いします。皆さんも良いお年を、お迎えてくださいね。はい、それでは今日の、ポッドキャストは以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。